はい、サムエル記の下の6章です。で、ここのところですね、何が主題となっているかということですが、神の箱という言葉が繰り返し現れるということに気がつくと思います。神の箱ということがここの章ほどたくさん出てくる聖書の箇所は他にないわけなんですね。一章の間に、読むときにはもう間違わないように読むということで一生懸命になって気づきにくいかもわかりませんが、6章の2節、どこに現れるかを見たらですね、6章では2節、それから3節、4節、4節には2回出ていますね。神の箱、それから箱、それから6節、6節にも2回出ています。それから7節、それから10節、10節にも2回ありますね。それから11節にも死の箱、12節も神の箱、それから12節ももう一回出ています。13節は死の箱、それから15節もまた死の箱と、16節も死の箱、17節も死の箱は箱切れだと、こういうふうにですね、ここの章だけでも、14回ぐらいも使われているんですね。そして神の箱に対してその周辺で生じた起こった事柄を書いてあるわけです。神の箱っていうのは何だろうかと、一般的にはそんなことは誰も日本では言わないから、神の箱なんて何だろうかと、神の箱って普通言葉で聞いたらこの紙で作ってある箱かなと思いますよね。神の箱というか、このぐらいですね、日本人には全く馴染みがない言葉ですね。で、キリスト教にあってもですね、神様の箱って一体何だろうかと、新約聖書ではそういう神の箱なんて出てこないわけですから、そういうふうに思います。でもこれはですね、神の言葉を刻んだ石のこの板を収めてある、その箱なんですね。ですから、神の箱がこれほどまで重要視されて繰り返し書かれているということは、神の言葉の重要性を意味しているわけです。ですね。神の箱、そういう意味でですね、非常に重要なものだったわけなんです。でそこで、この箱をですね、運び入れると、移動するということになって、どこからどこへ移動するのかということをですね、でそれはですね、前のところでだいぶ前に書いてあったことなんです。もう以前にしたことなので、今日のところはですね、前のサムエル上の4章から書いてあったこと、サムエル記上の4章開いてますと、4章から書いてあったことにつながるわけです。4章の1節からですね、神の箱が奪われたというタイトルがあります。でこれはペリシテ人が戦いの時にですね、買って、神の箱を奪い取ってしまったと、まあ、そういうことの記事ですね。で、それの前にですね、戦いに負けるのは神の箱を一緒に持ってきてないからだと、と思って神の箱を戦争の場に、戦いの場に持って行ってやったのに大きく負けて、神の箱も奪い取られてしまったと、たくさんの人たちも死んだと、それがこの4章の、10節にありますね。サムエル記上の4章の10節にあります。こうしてペリシテ軍は戦い、イスラエル軍は打ち負かされて、それぞれの天幕に逃げ帰った。打撃は非常に大きく、イスラエルの おひ3万人が倒れた、死んだ。でここで神の箱は奪われたと、そしてあの祭司エリの2人の息子も死んだと、そういうことがあってですね、その後神の箱のことが書いてあります。その後もずっとそうで、5章に入りますと、サムエル記上のこの5章に入りますと、ペリシテ人は神の箱を奪い取ってアシドドへ運んだと、ダゴンの神殿に運ばれて、そうしたらですね、その神の箱の前の地面にそのダゴンという偶像の神様が倒れとったと。神の箱を持って行ったと置いてただけで偶像の神様倒れとったとか書いてありますね。そうしてですね、しかもそのダゴンの頭と両手が切り取られて転がってたとか、それからさらにそこに住んでる人々がですね、この皮膚の病気とか災害とかなんか起こったと、もう神の箱をここに置いといてはいけないということでですね、そこにいろんなことが書いてある、いろいろな災いが起こったというわけです。で6章を見ますと、この主の箱、神の箱は7ヶ月間ペリシテ、ペリシテの地にあったと、6章ですね。でこれどこへ持って行ったらいいかと、これを置いてる間非常に苦しいことが次々に起こるではないかと。で、そういうことからですね、結局もう送り返すということになったということですね。そのことがこの6章に書いてあったわけです。それでこの6章のこの12節のところで、ベトセメシに至る道をまっすぐに進んでいったと。でベテシメシのところで、そこで神の箱が起こるよ、おるようになったということなんですね。まあ、こういういきさつがあって、そして7章を見ますと、7章、サムエル記上の7章には、丘の上の、アビナダブの家にそこに運び入れたと。ベテシメシのですね。まあ、そういうふうに今日のところはずっとつながってきておるということです。今日のところでアビナダムっていうのが出てきたのはここの7章のところにあるからなんです。そこにずっと置いてあったんです。そしてその下7章の2節見たら、主の箱がキリアテヤリムに安置された時から20年前だと。ここの上のこの7章の時点でもずっともどこへも運び入れることができなくてですね、20年もそこにあったと。でここではキルアトヤリムと書いて、ヤリムと書いてあります。で、今日のところですね、それでもやっと戻っていますが、今日の6章。バーレユダっていうのはそのキリアトヤリム。バールユダっていうのは、この上のですね、キリアテヤリムであろうと言われているところですね、そこからということです。はい。まあそういうふうに、前のところがわからなかったら今日のつながりもわからないんですね。はい、で6章のさっきのところにあります。そこでですね、ダビデは、運ぶのにですね、ここでは2万もの兵を集めて出発したと。それを神の箱をどこに持っていくのかっていうんです。今まで何十年もですね、そこのところに置いてあったわけですね。何十年もでどこへ持っていくかというと、それがこのエルサレムなわけ。エルサレムに持っていこうと。これまではエルサレムなかったわけです。この神の箱はですね、いわば臨時にそこに置かれていたわけです。でそれ以後ずっとですね、イエス・キリストの時になるまでその神の箱が置いてあるのが、それが神殿なわけです。それがずっと何百年と、まあ、ずっとそこに置かれていたわけですね。そういうふうに非常に大きな出来事なわけです。神の箱を臨時に置いてあったところはエルサレム、ダビデの町ですね、エルサレムに移動するということなんですね。で、まあ、ずっとそのようにイエスの時代もですね、エルサレムが神の都というふうに、あるいは後の時代も象徴的にもですね、エルサレム、天のエルサレムとか新しいエルサレム、あるいはシオン とか言われるようになったら、そういう神の箱、神の言葉、あるいは神がそこにおられるというようなことからそうなったんですね。そういうふうな重要な意味があるわけです。で、まあ、そういう意味で歴史的に重要なですね、重要な意味が、まあ、ここにもあるんです。ところがですね、今日のところの6節からのところで引っかかってしまってですね、6節のところを読んだら、このこけそうになったから、倒れそうになったから、これウザという人が神の箱に手を伸ばして支えようとしたと。そしたらウザが神様に怒りを発してですね、この滅ぼしてしまったとか、まあ、そういうこと言ったらどうしてなのかと言ってですね、これはまあ誰が読んでもですね、とっても不可解。神様をこんなに支えたのに、これ意図的に悪いことをしようとしたではないのに、転がり落ちようとしたから、これ支えようとしたのにですね、それを打って滅んで死んでしまったと。とっても不思議なように見える記事ですね。で、こういうこともここだけ見ますと本当に不可解です。なんでっていうふうに誰でも思うわけです。で、このようなことでですね、他のことの重要性が忘れて、もう記憶に残らなくてですね、こんなこと書いてあると思ってびっくりしましてですね、だから旧約はもうダメなんだとか思う人も多いんですね。旧約聖書も嫌いだとか言ったりしてですね、それも3000年以上前だということも思わないといけないわけです、そもそもですね。それと他にどういう意味がここに込められているかということも考えないといけないわけです。このことはですね、少し前のところでも、さっきの関連でもですね、あったのですが、さっきの関連っていうのはですね、六章、サムエルの6章の、6章の19、ちょっと見ていただいたらですね、新教訳の437ページ。サムエル記上の6章の19です。ここを見たらですね、主はベト、セメシの人々を撃たれたと。主の箱の中を覗いたからだと。ここでもただ覗いただけでですね、この5万のうち70人の民を撃たれたと。まあ、非常に人々を恐れたと。まあ、こういったことが関連してるんですね。なんかちょっと覗いただけでどうしてこんなにたくさんの人が滅ぼされたのかと。今日のところも転がりようとして支えただけで滅ぼされたじゃないかと。で、このことはですね、旧約のこうした今からはるかに古い古代の時代においては、神様の聖なることをですね、特別に強調して表されておるということです。もっと前、モーセの時代でもですね、あの市内の山に登るっていうことはですね、普通の人が登ったらそれだけで命を絶たれると。モーセだけが登ってきなさい。滅ぼされないようにするためです。というふうに出エジプト記でも書いてあったですね。神様のことを受ける。モーセと一緒に登っていっただけで殺される。まあ、そういうふうなこともおよそ私たちには考えられないようなことです。で、ここで言おうとしていることはですね、この神が聖であるということを、そういうふうに非常に言えば古代的な、原始的なというかですね、非常に古い仕方、方法で表しているわけです。この聖ということですね。神は人間が犯すことのできない、一切のものから超越してあるんだという、この神の聖なる性質ですね。このことを、まあ、ずっと一貫して、聖書は言っておることです。イザヤが初めて神のおられるのを見えたと啓示で、その時にイザヤはまず思ったのは、自分は汚れた人間だから滅ぼされるというふうにまず思ったということも、みんな共通してるんですね。 人間がおよそ関われようことは全くできない。人間を徹底してそう汚れておるから。という、そういう見方が深くあったわけです。そういうことでですね、神様はこの神の性っていうこと、人間が支えたりですね、人間が興味本分で、だから覗いたりすることに関してはですね、厳しい裁きを与えるという、そういう形でこの性ということを知らせようとしたというんですね、非常に昔の時代において。で、これはこの一人の人を滅ぼされたっていうけど、旧約の時には神が戦い、武力の戦争をですね、命じたぐらいたくさんの人を滅ぼしてしまえということすらあったわけです。まあそういうふうに旧約聖書の時代ではそういうふうにですね、新約では考えられないようなこともあった。でもこの聖ということに関しては新約にも共通してくるんです。それはずっと今も流れてるんですね。でもその聖ということを人々に表す、その表し方が全く違ってきたわけです。イエス様はどのような形で神が聖であることを表したのかといえば、自分がですね、万人の人の罪を身代わりに負って死んでしまうと、最も苦しい釘付けにされて、そのような形で神とは全然人間と全く別格の存在だと、そんな愛だとか考えられないことをですね、そういう形で神の聖ということを表されたわけです。そこでもイエスの方にですね、全てのことが集中してくるわけです。イエスを見なければわからない。でもこの聖ということを強調するということに関しては、旧約からずっと一貫して流れていることなんですね。だからイエス様も、まずですね、皆が聖とされるようにっていうあの主の意味はそれなんですね。皆が崇められますようにって訳していますけど、本来あれは聖という言葉なんです。これはずっと前にあの主の祈りについて詳しく言った時にも何度か今まで言ってきたところです。ですから、そういうことをですね、言語に即して訳している場合にその聖とされるようにと。皆が聖とされるようにと。これは言語から見たらすぐにわかることなんですね。ハギオスという言葉があります。これは聖ということですね。この複数形が聖と、クリスチャンのことを聖とと、これは分かたれた人という意味だったんです。ところがこの文字、聖という中国語の文字は、なんか完全という意味を連想してしまうんですね、日本人では。ですね、聖人といったらめったに出ないような人。ところがコリントのような、あるいはさまざまな初めての教会、いろいろ混乱してたけど、パウロはみんな聖とと言ってるんです。それ聖人という意味で全く違って、信じたとこからも分けられた、神様によって分けておかれたという意味に過ぎないんですね。で、これの動詞形、ハギアゾって言うんですけども、これがですね、ハギアゾの受け身の命令形が聖とされますようにとなってるんです。皆が聖とされますように。神様の本質がいつも完全に別格だとみんなが思っていますようにという意味なわけです。単に日本語の崇めるということで意味が違うわけなんですね。だけど、聖とされますようにっていう言い方は一般的に分かりにくいために崇められるって子供でも誰でもが分かるような言い方で一般的に言われているけど、まあ意味そのもの本来は違うわけなんです。だから詳しいこの仲介書にはそういったことは必ず書いてあることです。本来は聖とされますように皆がですね。で、そのに全く別のもの、いかなる混乱があってもどんなことがあっても神様の愛は変わらない。もうそれは聖としてるからです。どんなことがあっても神様の力は変わらない、神様の計画は変わらないと信じることはできる。それは神様の力を聖としてるからですね。こんだけ混乱してるんだから神様は何もできないんだと、神様は守らないんだと、そういうようなことは人間の力と混同してくることなわけです。人間の領域に神様を引っ張ってくることですね。自分の判断でも神様いないと思うこと、そういうふうにどんなに分からなくっても不可解なようなことがあっても、それでも神様は愛であるというふうに、全ての出来事で別格な存在だとしていつも思う。それは難しいからこそイエス様はそれを祈りなさい、 みんなが皆を生徒するようになりますようにと、慣れ慣れしくなってですね、嘘をしたも何したってそんな構わんだとかですね、このぐらいのことは許してもらえるんだとかいう、そういう何か慣れ慣れしくなる、あれ鍵何も見てないだろうとかですね、なんとなくそんな気持ちになりやすいわけです、クリスト者でも。そういうふうにですね、いつも人間は神様を何か人間みたいに思って、こんな陰で言ったらわからない、陰の悪いこと言ってもわからない、陰で何かそういうことをしてもわからないというふうに考えて、それに正義としてないわけですよね。人間だったら陰でこう悪いことに気がつかない、わからないと同じだと、そんなふうにいつの間にか思ってしまうということです。そういう意味でこの正義とされるようにという、そういう正義ということをですね、こういうところは強調して、こういう古い形ですね、とっても古い形で表しておるという。だからその延長上にイエス様のその正義ですね、そうしたことを思わないといけないわけです。すべての旧約は新約キリストを指し示しておるということをいつも思っている必要があるわけですね。はい、そういったことをまずここで思わないとですね、せっかく後の大切なことが書いてあるのに、なんかパッとそれが抜けてしまうんですね。それで、今日のところはですね、そういうことを言いながら、あともう一つはですね、初めに言ったこの神の箱、神の言葉の重要性、非常な重要性をここで言っているということですね。でそれを持っていく中心になるものをですね、エルサレム、自分がおるところに持っていくということは一番の大きな大切なことと思ってたのがわかります。戦争にいっぱい勝った時でもこんなにダビデは大喜びしなかったんです。全然こんなこと書いてない、ダビデが一番大きな喜びを全身で表したのはこれなんですね。神の箱をやっと自分のおるエルサレム持っていけると、それを一番の喜びでした。私たちもですね、そういったことをですね、受け取る必要があるということです。何が一番喜びなのか。神の言葉だと。ですね。神の言葉は要するに神の言葉なわけです。それを収めたものだから。神の言葉を受けることが一番の心の中に運び入れる。それが一番の喜びだ。それは、新約で一番大切なことになっている、聖霊を受け入れる。あるいは生きて働くキリストを内にとどまっていた、ヨハネ福音書で言っている、ヨハネ福音書で言っていることもないですね。あなた方が私を信じてですね、私の内にとどまるなら私もあなた方の内にとどまる。私たちは死んでんだと。だから私たちの内にイエス様がとどまっていただくことが一番大きな問題、大切なこと、それを言い換えた神の言葉ですね。イエス・キリストこそ神の言葉の元になっているからです。そのことを最大の関心事、重要事だとするということですね。この世にいっぱいいろんなことが起こるですね。愛想選挙にしても、原発の問題にしても、TPP とか、これから先何が起こるか分かる。でもそういったこと、はるかに重要なことは、この神の言葉をしっかり私たちは持っていったら、すべてのことを超えていけるということです。たとえですね、原発がなくなったとしても、なくなることもありえない世界になったけれども、はるかに昔、はるかって、つい70年ほど前には原発はなかったんです。だから人々は本当に問題なかったかといった。あの大きな戦争をって人殺しを大量殺人やってたわけです。もっと前はというと、あの江戸時代、ものすごい差別と人の命も何とも思わない。切り捨てごめんもあった。そういうふうにですね、原発がない、あるいは差別がいっぱい、それでもなおですね、いや憲法9条もなかってもあってもですね、問題はいつもあるわけなんです。だからあらゆる問題を超えていく、しかも勝利していくのはこの神のことしか持っていなければいけないわけです。これを持った上で、そういう現代の政治問題、ああいう憲法問題も原発問題を持った上で、やはりそれを明かしていく、反対すべきは反対していくという、それが必要なということですね。原発がなかったら、憲法9条が守られたら、それで解決ということではないわけだからですね。原発は何一つなかった時代でも、至るところで難しい問題や悲劇があったということを思って、それを解決し乗り越えるのは、この神の言葉だけだったわけです。そういう意味で一層ですね、世界的にああいう原発の問題とか、核の問題はもう重大なことになるんですね。以前だったら極地戦争だったわけです。 今あの原発がですね、中国やインドやらいっぱい爆発、まあ、徐々にテロとかなんか起こったら最終的にはみんなそれもあの廃棄物がのできるわけです。もう人類は膨大な負担を負っていかないからですね。そういう解決の本当に困難な問題にこれから先の人は直面していくわけです。だからこそ一層こういういかなる困難があってもそれを超えていくような力を持つために、そのためにこそこういう神の箱ですね、しっかり持っていることが大事だと、神の言葉、そういうことになるというわけです。はい、それがまあこういう非常なダビデがですね重要視したということで、この5節にもですね、今日のダビデとイスラエルの家はみんな主の御前で糸継ぎの楽器、盾ごとこと太鼓、鈴、シンバルを奏でた。可能な楽器を用いて、すべてを用いて神様を賛美、讃えたということなんですね。そうしてさらにこの15節にもあります。みんなが喜びの叫びをけ、角笛を吹き流して主の箱を運び上げた。でそのように可能な限り、それとさらに力の限り踊ったと14節であります。14、このように全てを用いて賛美した、感謝した。楽器もありとあらゆる楽器を用いてですね、語ったこと。で、体も動かしてやったと。まあそういうのが本来ですね、全身で表す賛美だったということがわかります。これは、およそ世界の賛美歌の一番初めに書かれた記事。聖書の中で賛美歌というのが、神に捧げる賛美が初めて出てくるのはどこだったかと。これは今までにも何度か触れたと思いますが、これは出エジプト記の15章だったんですね。これが今全世界にある無数の賛美歌の聖書における初めての記述が出エジプト記の15章にあったわけです。で主に向かって歌おうと、ここ初めてなんですね。アブラハムもですね、賛美歌を歌ったとか書いてない。アブラハムもヤコブも誰も賛美歌を歌ったと書いてないわけです。そしてその同じ15章の20節。15章の出エジプトのですね、15章の20節。アロンの姉である女預言者、ミリアムがここで小太鼓を手に取ると、他の女たちも小太鼓を手に持ち、ほぼ踊りながら彼女の後に続いた。ミリアムは、歌っていった、主に向かって歌えと、これ賛美を歌ったわけですね。ここでも小太鼓となっていますが、口語訳では何となっていたかと、これタンバリン、現代ではタンバリンと小太鼓とまるで違うように思いますが、要するに絵が描いてないわけですね、こんな文章には。だから皮の一番簡単に作れる楽器なわけです。そしたら動物の皮、皮を張って張ったもの、これもタンバリンも小太鼓も同じなわけです。小太鼓もっと簡便にしたものがタンバリンなわけですね。別に鈴がついてなくても関係ないわけです。鈴がなかったら小さな薄っぺらい太鼓になるんですね。タンバリン、タンバリンだから鈴がついてる、鈴がついてると思ってるだけの話です。鈴がなくてもタンバリン。ですからタンバリンと小太鼓は別に変わりがないから、役もこのように口語訳ではタンバリンになっている。そういうふうにですね、一番最初の賛美の記事も楽器を使い声をかけるだって、体も動かしたと。で今日のダビデのですね、ダビデこそが賛美歌を元になって詩編の源流を作った人ですね。詩編のこと、そこでもまた可能な限り様々な楽器も使い、歌も大きな声で打ち、体全身も表したという、そういうことからもですね、本来の賛美たちと黙って動かさないで歌うというものは本来のものではなく、もっと自由なものだったということは聖書から伺えるということです。でまあそういうあとですね、いろんな教会で厳粛さを重んじるためにですね、踊ったりして自由にしなくなったと。 それともに大きな戦闘を作ってですね、イエス様の時代とは考えられないようなものだったり、大きなものすごい立派な帽子いたり、金がいっぱい散りばめられた服を着てみたりですね、そんなことは聖書とは何の関係もないですね。本来はイエス様ごく普通の服で、パウロも受けてるみんなです、普通の服で、あちこち行ってたわけです。でそういうふうにだんだんと時代によって、まあ、聖書にだから帰れと、まあ、いうのはそこにあるわけですね。聖書に帰らないと後の時代、人間的ないろんな都合でできたものを私たちが間違ってそれを本当思うわけです、はい。まあ、それでそういうふうに賛美ということの重要性ということ、それからもう一つですね、ここで紙の箱のことがですね、賛美だけじゃなくて一番大事な捧げ物もしたと13節で書いてあります。今日のところ元に戻りますね。今日のところ6章の13節見たらですね、主の箱を担ぐ者が少し進んだ時に、ダビデは超えた大牛が一番これが価値のあるものだったんですが、こういうふうに生贄と捧げ物もしたと、そして力の限り賛美もした、そういうふうに要するに可能なことを全部した上で、それぐらいまでして神の言葉を称えた、感謝したということなんです。まあ、こういうことでですね、非常に素朴な原始的に見える記述で、いかにこのダビデがですね、神の言葉の箱を大切に思ってたか。こんなことはもうあらゆる各地の日本の戦争は全然ないですね。相手を殲滅したらそれを大喜びする。太平洋戦争でも南京やった、南京行った、どこが落ちたと、それだけで提灯行列まで、たくさんの人を殺しただけで一番の喜びだなんてしてたわけです、つい70年前。そういうふうなことは全く違うわけですね。神のことを持ってきた後の全てのことをなさって喜ぶという、そこがこの聖書の精神であるので、そういうことをあの受け取らないでですね、ウザがよろもいで神のことです。滅ぼされた、けしからん、旧約はけしからんとか思ってですね、だから旧約は悪いんだなんて、そんなことを言う人もおるわけですね。それは見方がそういう非常に表面的だった、そんなことがある。それで今度の少し間見取ったある方が、以前から旧約って本当に読みたくもなかったと、ずっとそうだったとかいう人が、まあ、私どものこの CD を聞いてでなってから初めてこの旧約聖書の読み方が全く間違ってたということですね、表面的だったのに気がついて、非常に旧約が大だと分かるようになったとか書いてこられたことがありました。また今回も行って、ね、詩編をしたところもあります。詩編の一つを、ただその時にこの詩編を何度となく読んできたけれども、その深い意味は全く気づかないままだったと。大概そうですね、詩編を読むだけ読んでですね、詳しくはほとんどあんまりしないわけです、教会でも教会でも。でそれで、まあ、これだけのもんやと思ってしまうということなんですね、はい。まあ、そういうことがあります。それと次にもう一つ、ちょっと長くなっていますが、もう一つ大事なことはここで、まあ、17節にもこの再び捧げ物をしたと、そしてダビデは民を祝福したと、みんなに祝福して共有した、この祝福を共有したと。そのぐらいここでもですね、この神の箱を持ってきたということは、もう全国民全体の喜びだということをしたわけですね。まあ、日本でもありますね、大きな特別な喜びの時には家を建てたとか、昔はなかなかできなかった、今だったら簡単に家もパッと建つということがありますけど、だから家を建てた100年200年もだから一番大事なものだとお餅をいっぱい投げてですね、もうご飯粒一つでも残さないようにっていうのがあったのに、餅を投げると物のみたいに投げるようで威勢がいいんだと、これはこのこれ大事なことだっていうことをみんなに知らせるためには餅投げっていうようなことをですね、まあ、そういうふうにしたり、お祝いの時には赤白の饅頭を配ったりとか、まあ、そんなんがあります。ここもそういうことですね、みんなに喜ばしいこと、分かとうということだったんです。それでダビデが今度帰っても家の者にも、家の奴隷がいっぱいあったわけですね、男も女も。ここでしもべとも訳されますけど、元の言葉は奴隷とも訳される、奴隷もたくさんおったから、しもべなんて何のことか分かりにくいですね、現代では。そして祝福を与えようと帰ったら、その奥さんがですね、あなたは何ということしたのかと、まあ、上半身かどっかしら裸になって踊ったと、それが王のスタイル、王のすることかと言って、いかにも見下したと ということなんですね。ここに人々はみんなダビデと共に喜んだわけです。喜んで神様を賛美して感謝してダビデの祝福を受けたわけです。喜んでおけた。ただ一人ですね、受け取らなかった人、これとても不思議ですね。しかもこのミカルはですね、ダビデがサウルから追放された時にもともとサウル王の娘、王の娘だったんです。で結婚してたんですね。結婚してけど、サウルがですね、ダビデを追放したときに、そのミカルを取って別の男の人に与えてしまったんです。それをサウルが死んでから、ダビデが王になったとき、ダビデはあの女を取り返しなさいということで、その人を取り返したんですね、ミカルは。で、その夫になっておった人も涙を流して泣き泣きついてきたと。だけども帰らされたと書いてありますよね、別のところで。そのようにしてまでですね、ダビデはこのミカル、ミカルを人間的な気持ちでも愛していたはずです。とかそんなにまでして愛していたそのミカルがですね、このように一番ひどい理解をしなかったと。見下したと。せっかくの祝福も受けなかったと。拒否したという。すごく対照的です。まあ、こういうふうにですね、この神様の祝福って一体誰が受けるか。近くにおるから余計に受けるとも限らないと。あれは身分が下だから受けないとも関係がないということですね。この神の祝福は本当に幼子のような心で受け取ろうとする人に受け取るのであって、自分がなんかお高くおってですね、何やあのざまと。自分は王妃だと。自分の夫の王はあんな王のだらしな姿は何やと。いうふうに人間的な場面だけから見て、神様の前でと繰り返してたんですね、この今日のところ。神の前で、主の前で踊ったと。この14節ですね。主の御前で踊った。人間を見てよく思ってもらおうとか、そんなんではなかったですね。普通の踊りは人の前で踊るわけです。いかに上手か、綺麗か。ですね、綺麗かと言って、見てもらうために踊るわけです。これは文字キャラ、阿波踊りでもまあ、そういうところあると思いますね。綺麗な服になって、昔よりもはるかに綺麗な服になってしまった。昔は本当の浴衣。浴衣であっちこっち踊ってたもんですけどね。それも普通なわけです。バレエでも何でもそうですね。スポーツも見てもらうためにするわけです。ところが、キリスト教の本来って、この主の前です。人から褒めてもらったり、栄誉、バッジをもらうためでないと。これは非常に大きな違いなんですね。はい。まあ、そういう、このところはですね、そういう様々な現代の私たちにも通じることがあるということですね。神の言葉こそ一番の大事なことなんだっていう、これはもう本当に、何度繰り返しても繰り返しても私はしっかりここに留めていきたいと。神の言葉入らなかったら人間の言葉入り込んで私たちは誘惑されたり間違ってしまう、人間の意見や考えですね、この世の風潮だから、テレビとかばっかり見よったら人間のことばっかり入り込んでしまうということなんですね。はい、それでは今日はそういうことで、主の御前で、この最後にもう一回ダビデが21節見ていただいたらですね、21、22、主の御前で、その主の御前で踊ったと2回も繰り返して、そして私もっと癒しめられてもっと低い目になろうと、神様の前に低く低くなりたいとですね、そういう気持ちを3000年も前なのに今の私たちもそのまま受け取りたいと願う言葉なんですよね。はい、それだけはそこまでにしておきます。